こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイロ塾音声講座、今日は第110回をお届けします。
はい、
講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
実現力を高めるコミュニケーション三原則。
コミュニケーション、
はい、
はい、
今までいろんな、法則とか、
はい、
会話の法則であったりとか、
はい、
交渉の、
はい、
原則なんかやってきましたけれども、
はい、
今日はコミュニケーションの三原則ということで、
はい、
まあ、少しちょっと視点が高いようなイメージが、
ね、
あるんですけれども、
はい、
まあ、こうやってネイロ塾で話し方とか、
はい、
発声法とかトレーニングしてますけれども、
はい、
全てはコミュニケーションのためであると、
そういうことですよね。
いうことなんですね、
はい、こう発声トレーニングによって、
はい、
こういい声が身についたと、
うん、
でもそれはこの声いいだろうと自慢をするためのトレーニングではないわけです。
はい、
はい、声のあるいは言葉、
うん、
仕草も広い意味では話し方に含まれてきますが、
うん、
はい、それはあくまでもコミュニケーションによっていい人間関係を築く、
うん、
そちらが目的なんですよね。
そうですよね、う
ん、だからこの声や話し方、ジェスチャー、表情、
はい、
それはもう手段に過ぎないと。
すべてはコミュニケーションをこう円滑に進めるための手段であると、
はい、あるということですね。
ということは、いろんなトレーニングをしていますけれども、
はい、
すべてはこのコミュニケーションを高めるためというふうになっていくんですよね。
はい、そうですね。
まあ、考えてみれば、
はい、
まあ、普段私たちが、まあ、例えば趣味であったりとか、
はい、
ね、普段やってる行為、
はい、
まあ、よく考えてみると、うん、まあ、それ、ね、本当に一人になってもやりますかって言われると、
うん、
結構こうやっぱり、ね、周りの人の意識して、
はいはい、
ね、
スポーツなんか特にそうでしょうね。
そうですよね、うん、テニスでもそうですし、
はい、
だから私がこう、ね、例えばコーヒーを趣味で入れるなんて言っても、
はい、マシンを買って、
そうそう、まあ、一人で飲むこともありますけども、
はい、
やっぱりどこかね、もてなして、
はい、
コミュニケーションにつなげたいとか、
はい、うん、
なのでそれが、ね、声とか話し方になれば、
はい、
当然そういうことですね。
そうですね。
ということで今日はそのコミュニケーション、
非常にこう根本的なテーマですね、
はい、そうですね。でそれがですね、
はい、
今回のテーマで、
はい、
実現力を高めると。
あ、
そこはどう結びつくであろうかというとこなんですけども、
はい、そこです
よね、はい、
このコミュニケーション能力によって実現力、
はい、
ちょっと曖昧な言い方ですが、
うん、はい、
実現力が高まるという、
うん、
これはですね、こうコミュニケーション能力が、
はい、
ちょっと大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、すべ、
はい、
ての望みを叶えてくれる。
お
ちょっと
こういうことをしたいっていうことを叶える人というのは、
はい、
必ずどこかでコミュニケーションが成立しているということ
ですね。そういうことですよね、うん、ま、中には、
はい、
いや自分は資金力があるから、
うん、
だから
お金に物を言わせて実現 したんだと、
コミュニケーションなんかしなくてもいけるんだと、
お金さえ出せば
動くってなんて、
はい、
思う方もいるかもしれませんが、
うん、
実際その資金力があるとしてです、うん、そのお金はつまり仕事がうまくいって稼いだとか、はい、そのお金はを手に入れる時にはコミュニケーションがあったはずなんですよね。
そうですよね、はい、どこで、まあ、何か拾ったわけではないですから、ね、はい、
転がり込んできたあるかもしれないけれども、
うん、
はい、仕事がうまくいって、
うん、
経済的に恵まれているとしたら、これはこのどんな仕事であれ、
はい、
コミュニケーションはこう、 うまくいっているはず、
うん、そうですね、はい、特に私の周りでもこう個人でフリーでやってるような方も、
はい、
まあ、なんかこうかよく考えてみるとこうチャンスってこうほとんどこうなんか平等に来てるなっていう感じはするんですよね。でその先に、
はい、
そこからあれよあれよという間に、うん、ね、どんどんどんどんこういろんなメディアに出たりとか、
はい、
まあ、出版したりとか、
うん、
お店で繁盛したりとか、
はい、
ありますけども、まあ、平等に来て、
はい、
そこからどう掴んでるのかなっていうだけな気がするので、まあ、そこは誰かと のコミュニケーションがそこには絶対ありますもんね。
はい、うん、そうですね、コミュニケーションはこう全ての望みを叶えてくれる能力なんだと、うん、
能力であ
るというふうに、こう言葉としてはちょっと大げさに聞こえるけれども、
はい、
実際によく考えてみると、うん、決して大げさではないと思うんですよね。 そうですね、うん、そのくらいコミュニケーション能力って非常に大事なんだ、パワフルだと、
はい、
だから今日のタイトルですね、うん、実現力を高めるコミュニケーション
ということです。
はい、
まあ、こうワイワイワイワイね、盛り上がる、
はい、
ためだけではないと、
ね、そこは、うん、あの本当にこのコミュニケーションという言葉をこう理解する上では大事なところだなと思います、
はい、
このコミュニケーションが私苦手なんです、
うん、
っていう相談は多いんですけども、
はい、
詳しく聞いてみると、うん、みんなでこうワイワイ盛り上がる、盛り上げるのが苦手だ
というふうな意味で言ってるということですね。
はい、ですね、
うん、
でも広い意味でコミュニケーションと捉えたら、
はい、
まあ、言葉を使って、まあ、これが原則ですね、
はい、
言葉を使って相手に何かを伝える、
うん、
伝えやすい、伝わりやすい形で伝える、
はい、
そして人間関係を調整をする、
うん、
何かの活動を進めていく、
はい、
それ全てがコミュニケーション。
そうですよね、うん、
だから何人かで集まって、
はい、
わーっと盛り上がる、それ旗から見たらおコミュニケーション能力が高いと見えるけれども、ね、
うん、
もうそれはごくごく一部だよと。
そうですね、だメールであったりとか、
はい、
手紙であったりとか、
はい、
またはそれを今日は電話の方がいいかなとか、
はい、
今日はメールで丁寧に書いておいていいかなとか、そういうような選択する能力も、はい、
コミュニケーション能力ですね。はい、
まあ、その人間関係のこの調整というか、
はい、
ね、そういうの全部含めて上でってことですよね。
そういうことですね、うん、
はい、今日はその、まあ、ネイロ塾でコミュニケーションといった場合は、
はい、
そういった本質的な意味のコミュニケーションという
意味で捉えてい
っているということですよね。
はい、
で今日はその実現力を高めるためのコミュニケーションの三原則と、
はい、
いうことなので、これを意識しながら、
はい、
はい、ね、コミュニケーションを高めていっていただきたいと思いますけども、
はい、
早速では、三原則のその
1から、
はい、
はい、
ですね、その1、ポジティブに受け取る、
はい、
はい、ポジティブに受け取る、
はい、これは相手の話、うん、
はい、
あるいは今置かれているこの状況をポジティブなものとして受け取るか、
うん、
それとも最初からネガティブな可能性をこう想定して、
はいはい、
こう構えて聞くか
聞くか、
はい、
これでも癖みたいなものもありますよね。
あるでしょうね。
何言っても、
はい、
批判的に捉えるんですよ、
うん、
うちの誰々はみた
いな、はい、
うん、
あるでしょう ね、
あります
ね、習慣的に、
うん、はい、
でこれはその相手との今までの関係によってその反応パターンが作られてしまったからだと、
うん、
つまりはあいつのせいだと、
あ、なるほど、
はい、
はい、それすらも、
ね、思うかもしれないけれども、うん、でもそこはこうしてコミュニケーションのトレーニングをするわけですから、
はい、
今までのやり取りの中であいつが悪いんだと、うん、あいつに原因があるんだと言わないで、
はい、
まずここでこう一回切って、
はい、
仕切り直しをして、うん、そして自分は基本姿勢として物事をポジティブに受け取る、
はい、
そうするとコミュニケーションが気持ちよくいくようになると。
そうですね、
はい、
本当にピンチな時っていうのもそういうふうに捉えるのもね、難しい時もあると思うんですけど、
はい、
それの時すらも、ね、
はい、
今日もねちょっとトラブルありましたけども、
はい、
あの、はい、予約が取れなかったとか、
この部屋の
部屋のね、
はい、
まあさすがね、
はい、
あの先生のお話聞きに来る方だったり、
はい、
ネイロ塾の生徒さんだったり、
はい、
普通だったらこうどうしてくれるんだと、
はいはいはい、そうですよ ね、はい、もう私たちこれから勉強するために来たのに、うん、部屋がないってどういうこと、
うん、
となんかこう怒り出しても不思議ではない、
そうですね。
それはそういうことって毎日のように日本中であると思うんです。
あります。
ところが、うん、今日なんかすごいですよ。
はい、
もう私が到着したら、
遅れて到着したら、
はい、もう動いてるんですよ。
もう部屋が取れてなさそうだっていうことが、
はい、
聞きに来た生徒さんが
もう気づいて、
気づいて、
はい、でどうしよう、
うん、
でこれから次の時間が一つあり、
はい、
そして何時からその次の、
はい、
この音色塾があり、はい、でこの会場のオーナーに聞いたら、
うん、
あ何時からなら使えると、
うんうん、
じゃあその何時までどうしよう、
はい、
で早速この近所の会場に電話をかけて、
はい、
で会場を手配をして、
手配をする、
でできますっていう状態で
普通逆ですからね。
で、
はい、
本来私がバタバタしなきゃいけないところ、
はい、来たら
もうできます、
あちらの会場で話してください、
はいはい、じゃあ行きましょう、
はい、
そういうことなんです。でこれが
これはねかなり特殊なケースだと思いますけども、
はい、
まあ、でもそこを、
はい、
ね、起きてしまったことは起きてしまっていると、はい、
そうなんです ね。それが今この状況を何をしたらいいのかな、
うん、
この状況に対してこの状況困るじゃないか、
うん、
どうしてくれるのではなくて、うん、これをこう客観的に捉えた時、じゃあ何をするといいのかな、
はい、
というふうに考えるのがポジティブに受け取るということなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
だから、ね、このレッスンを受けている方
は
もうクリアできているわけですよね、はい、
ですよね、
はい、非常に高いレベルで
なかなかね、はい、そういうふうに対応できるっていうのも難しいと思うんですけど、
すごいなと思いました、
はい、そのポジティブに受け取るということですけれども、
はい、からこの例えば、
はい、
なんかね、今回その会場が取れてないというトラブルを、うんうん、
はい、
あんまりこう、ね、突っ込んでいくのも、
はい、
逆に申し訳ない気はするんだけれども、うん、例えば会場の方で、
はい、
何か事情があったんだろうな、
うん、
こう何かこう都合があって、
はい、
こう入ってなかったんだろうと、うん、だから一方的に誰のミスだと、
うん、
誰の落ち度だと、うん、と言ってこう責めるわけではなく、
はい、
こうきっと何か事情があったんだから、
うん、
というふうにここで切り替えて次へ進むのがいいですよね、
うんうん、まあ、ないものはないですからね。
そうなんですよね、
はい、
はい、でそこで責めてこう相手をいじめたか、
はい、
じゃあ分かりました、部屋を開けますよっていうこともできないわけですから、うん、ということです、
はい、
だからこう相手に何かミスがあったり、
うん、
失敗があったり、これは部下から報告を受ける上司もそうだと思うんですよね、はい、何かこういうミスがありました、あるいは今回のこのケースは失敗してしまいましたと、と報告を受けた時にいきなりどういうことだとも、
はい、
なんかね、いきなり喧嘩腰みたいに受け取るのではなくて、それなりに理由があったんだろうと、
そうですね、うん、
というふうに考えて受け取って、うん、その理由を尋ねてい けばいいコミュニケーションになる、
うん、でこう最大限相手のなんて言うんでしょうね、事情を配慮するようなスタンスに、
はい、
うん、
がいいですね。
そうですね、こう少しの傷を、
はい、
あのね、えぐるなんていうのもありますけど、
はい、
ありますけども、そうで逆に、うん、最大限こう相手のことを考えてみたときに、
はい、
こういうことがあったんじゃないかと、
うん、そうなんですよね。いや実際に聞いてみると、
はい、
全く正反対のことを考える人もいるらしいんです、
うん、
相手に落ち度があって、
はい、
何かトラブルが起きましたと、うん、そうしたらまあ、今回 の、 その何かトラブルに対しては困ったな、対処はするんだけれども、
うん、はい、
また別の面から見るとラッキー、
ラッキー、
はい、これがあったことで、
はい、
相手に負い目が生じたはずだと
まあね、多少あるかもしれないですけども、
となれば、
はい、
今後の関係で自分側に
優位だ、
はいはい、そういう出来事として捉える、
はい、
ということも、
うん、
とかこれは何かこう会社と会社の関係で仕事なんかで、うん、相手側にミスがあった時にはじゃあ大丈夫だと、うん、こう部下に、
はい、
このことを覚えておいて次回何かあったらこれ突っ込めばいいからっていうふうにこう考えていくという、
うん、
だからそこをこう そういう捉え方もできなくはないけれども、はい、でもあえて逆に行くのがいいコミュニケーションになる原則だろうと思います。
まあ、相手もね、それをこうネタに、
はい、
なんかその日を境に相手のね態度が変わったら、
はい、
それはそれで分かるもんですから
ね。そうですね。うん、しかもこう自分がちょっと弱っている時に、
うんうん、
さらに、ね、なんか溺れかけているところに、はい、さらに足で踏みつけられたみたいな、
ね、はい、一度そうなってしまうと、ね、あの弱みを見つけてみたいな、
はい、
今日、ね、あの言っているテーマとは全く真逆の方に、
ね、はい、そうですね、
行ってしまいますからね。
今度逆をやられますよね。
そうそう、
今度相手の弱みを握ってやる、うん、
だからこう、ね、その時いるし、あの大丈夫ですよって言ったのは、
はい、
あの本当にそういうスタンスでいかなきゃいけないってことです
ね。そういうことです。
その裏のなんかこう、
はい、
気持ちがあってよっしゃっていう
のはあったらよくないですよ
ね。そういうことですよね、
はい、でそこは今このネイロ塾のレッスンで、うん、トレーニングをしているいろんな要素、うん、声とかですね、
はい、
話し方にやっぱり出てくるんですよね。
そうですよね、
はい、
むしろねこう逆に気を使ってあげないと、
はい、
相手はね、負い目があるから、は
い、そういうことですよ、
ね、はい、今後のまた今後付き合っていかない中、付き合っていかなければいけない中で、うん、ね、今まで通り行くためには、
はい、
こちら側が気づかなきゃいけないと。
それがいいですね。
なりますよね。
はい、こう相手に寄り添うスタンス、
はい、寄り添うスタンス、
はい、これがまず一つ目の原則。
そうですね。
ポジティブに
受け取る、はい、では二つ目、
はい、
視点を高める、
はい、
うん、今日はこう抽象度の高い表現が、
ね、
多いですけれども、
はい
はい、視点を高める、
視点を高める、
うん、
だからこうともすると、
はい、
こうなんか精神論的な、
はい、
まあ、精神論って大事なんですが、
はい、
でもこう精神論じゃ役に立たないよっていう文脈で、う
ん
う
ん、
こう取り上げられることもある、
はい、
そういう精神論的な言葉にも聞こえかねないんですけれども、
うん、はい、
でも非常に大事なんですよね、
うんうん、
この自分がどういう姿勢でコミュニケーションを取るか、
はい、
視点を高めるというのは、
はい、
例えば1対1でのコミュニケーション、
はい、
自分と相手がいます。でこの2人を高い視点から眺めるとどう見えるか、それが高い視点を高めるという原則なんですね。
うん、自分がこう一対一で入り込まないで、
はい、
第三者的なこう目線で見たときにどうかと、
はい。そういうことです。うん、この目の前の相手とこう丁寧に話をする、
はい、
それもちろん大事なんですが、その話し方もどういう視点で見ているか。
はい、
うん、もう自分の個人的な感覚で目の前の相手だけを見ていたら、こう相手のそれこそ落ち度ばっかり目についたりするかもしれない、
はいはい、
ところがちょっと視点を高くすると相手の向こう側にも大勢の人がいると、
はい
はい、とそのこう相手の事情とか
ですね、うん、
立場、また今自分と相手の関係とはまた別の立場も見えてくる、
はい、
うん、以前に聞いたことがあるんですけど、
はい、
この職場で部下が年上、
よくありますね
っていうことがある
、はいはい、
でそうなった時に、うん、やたらとその上司側、年下の上司
が
横柄な態度で、
はい、
年上の、
上の部下に、はい、部下に対して、
はい、うん、なんてことだろう、
なるほど、
ダメじゃねえのっていうような乱暴な言葉を使って非常に横柄な態度になるということがある、
はい、
でもそういうのって良くないですねっていう話なんですね、はい、まあ、もちろんそうなんですが、
はい、
でそういうのは良くないと思う、自分にはちょっとできませんっていう人が何を話してたか、
はい、
その相手、今ここだけで言えば自分の部下である、
そうですね、
自分の
会社の中だけで言えば、
はい、上である、
はい、
でところがこの人家に帰ったら、うん、お父さんなんですよね、
そうですね、
で そしたらその子供から見て父親なわけですよね、うん、でその父親に自分は、うん、えらい乱暴な口を聞いて、うん、わーっとでなんかボケますとかバカーとか言ってでこれを子供から見たらどう感じるか、
うん、そうですよね、うん、
でそれをちらっとでも想像したら、
はい、
もうこの目の前のおじさんがいくら、ね、自分から見ると、うん、ちょっともう少しテキパキ動いてほしいなと、うん思ったとしたってこのボケなすがみたいな言い方はできない。
そうですね、
うん、これは、ね、目の前のそこしか見てないから何でも言えてしまう、はいはいうん、ちょっと視点を高めてこの人は、
はい、
じゃあこの人に親がいる、
うん、
親から見て息子、
うんうん、
自分の息子に対して若者からボケなすがって言われているのを見たら、
ねう
ん、親ってどんな気持ちになるんだろう。でちょっとでも想像したら、うん、もうそんな扱いは
できない、
人にはできない。で実際にそういう人がいるかどうかは別に問題じゃないというんです
、はい、
でもそういう人があり得ると思えば、
うん、
そんな今の目の前のこの関係だけを捉えて乱暴に扱う無限に扱うっていうことは、うんどうしてもできませんという。
そうですね、あくまでその会社の中だけ
を、
ね
はい、
限定したものですから、はい、その人がこう生きてきた、
はい、
時間とかいうことを考えればそういった対応はね、
はい、できないですね、うん、
だ実際にその家族とか、ね、周りの人がその場にいても、
はい、
言えるかなっていう視点で考えれば、
はい、
ちょっとね、
はい、
の感が変わるかもしれないですね、
はい、その親が、
はい
っていう基準は一つの有効だと言われてますね、
うんうん、いるのを想像して、
はい、
それでも言えるかと、
はい
はい、
あの相手が圧倒的に年下で、
はい、
しかも指導的立場自分が、
うん
うん、例えば学校の先生、
はい、
学校の教師と中学生の生徒とか、
うんうん、
だったらもう年も明らかに違うし、はい指導的立場で教える教わるという側だから、
うん、
ともするとなんか乱暴な横柄な態度に出やすい、
はい、
でそれは場合によってはちょっとラフな言い方をするのはありかもしれないけれども、
はい、
でもそこに親が同席していても言えるかどうか、
そういうことですよね、
はい、言えるのであればそれはこう愛の無知とか指導と言っていい、
うんうん、そうですね。
でも親がいたらこれは言わないというのであれば、
はい、それはちょっとね、
はい、
あの違う言い方にできるかな
と、ね、そうですね。もう言っている内容が根本的に違っているんだろうということですね、
うんうん、
だから相手の親が、
うん、
人間関係の中でもですね、親というのは必ずいる、
うん、
いた存在なわけですから、
はい、
その人からその人がこの自分の子供がこう言われている、
うん、
こう扱われているというのを、ね、見ていると。
それありますね。その構図の中でスポーツとかだとね、
はい、
よくある、まあ、あの私もこうスポーツのスクールにね、
はい、
あのうちの子供入れたりとかしてるんですけども、
はい、
結構、まあ、あの親とかもみんな見てるんですよね。
おはい、
他のずっとこう一緒
に子供たちの親が
そうそうとやっぱりコーチたちも、
はい、
おむしろ親の方がこう多いわけですよ、
はいはいはい
ね、バーッと見てるわけですよ、
うん、
そこで、
はい、
やっぱりこう下手なことというかね、あの
下手くそやめちまえみ
たいなそうそうそう、
はい、
っていうのはやっぱり言えないですし、
そうですね、
そういったこう、まあ、いいプレッシャーっていうんですかね、
はい、
正しく指導するための雰囲気っていうのはまあ、自然に出ますよね、
そうですね、
親がいるとね、
はい、
特にあの時々来るお父さんなんかが来ちゃうと、
はい、
あれいつもよりもなんか丁寧に教えてるみたい
な、はいはいはい、
そう
です、うん、
そんなのもあるんで、
はい、
やっぱりね、そういった周りにいる人っていうのを意識するだけで正しいコミュニケーションに、ね
はい、
なるのかなと思います、
ね、そうですね、まさにそうだと思いますね、
はい、
スポーツ体育会系の部活なんかだと、
うん、
もうお前才能ないからやめちまえみたいなことを口走る、
うん、
で本人はそう言えば こう本気になるかな、
うん、
なんて思ってるのかもしれないけど、
はい、
でもそれを、ね、父親が聞いていたら、うん、そんなこと言ってほしくないなってやっぱり思うと思うんですよね、
う
ん、
そうですよね。あのやっぱりこう周りの人が一緒にいるだけで変わるっていうのは、
はい、
まあ、今あの大人のね教える立場の人の態度がっていうありましたけど、
はい、
やっぱり子供どうしてもそういうのはあるみたいですよね。例えばちょっとあの学校でちょっとこうあの喧嘩したりとか、
うん、
あのちょっといじめられちゃったりとか、
はい、
でもじゃあこう親がついていくだけで、
はい、
親の前では何もできないっていうような、やっぱりそのね一対一だとできても、
はい、
やっぱその周りの人がこう加わってくるだけで、
それはね分かります
ね。
私小学校の時にその経験ありますよ、はい、
うん、
あの仲のいい、まあ、仲のいい友達だから、はい、いろいろやっぱり言ったりやったりするじゃないですか、うんうん、でこう、ね、結構、ね、きついことをやったりとか、うんうん、プロレスごっこだとか言いながら乱暴なことやる、うんうん、
はいはい、
である時そいつの家に遊びに行ったんですよね、
はいはいはい、
そしたら親がいるわけですよ、初めて見る、
はいはいはい、
会うんですね、はい、でこう、あ、いつもありがとねなんて言われて、
うん、
でやり取りをした、
はい、
そのお母さんとお父さんと、はい、でなんか子供のくせになんかお世話になっておりますとか言いながら、うん、そしたら、
うん、
それ以降、
はい、
そいつその友達に対して、
はい、
こうなんとなくこう
蹴りをくれなくなったんですか。
蹴りはくれても、
あ、蹴りはくれても、
はい、このなんかこう尊重するという、
はいはい、あ、こういう人にね、はい、みんな守られて愛されて、
そうそうそう、そ
こですよね、みたいな、
はい、
うん、
だからなんかこうピンでそこにいるっていうではなくて、
うんうんうん、
つながりの中で存在しているこの友達っていうのを認識させられただけで、
ありますね、
それ以降なんかねこう丁寧に接するようになる
というか、うん、会社とかでもあるんじゃないですかね、こう普段こう家族の影を見せないような人でも、
はい、
ある時急になんか子供が迎えに来たりとか、
はい、
そういう休みの時にそういう姿を見たりした瞬間に、
あ、
なんだお父さんなんじ
ゃない、はい、
ね、
ありますよね、
ちょっとなんかあれだなみたいな、
はい、
ちょっと会社ではだらしないんだけど、
そう
でもお父さんなんだよなみたいな、
はい、なんかちょっと失礼なこと言ったかなみたいな、たかな、うん、あります、
ありますよ、
はい、
だそういう視点が、まあピン同士だと、
はい、
やっぱり少し賭けが
ちになる
っていうことですよね。
はい、ですね。
だそれ視点を高めるっていうのはそういう
ことで、そういうことですね、
まあ、相手とのコミュニケーションを
円滑
に、
はい、
まあ、尊重するようなコミュニケーションになっていくっていうことですよね。はい、
う
ね、
うん、またこの答えは場にあるという、
はい、答えは場にある、
はい
はい。
それもコミュニケーションのコツの一つですけれども。
はい、
自分単独で常に成り立つ正解、
うん、
答えっていうのはそうそうない、
自分の経験から出てくる
答え、はい、こうその今話をしている、はい、今置かれている場がどういう場なのか、
うん、
そこには誰が関わっているのか、
うん、
などによってこう正解が変わってくる、
はい、
だから常に状況場を意識して、
うん、
何が求められてるのかな、うん、何が正解なのかな、
はい、
どういう言葉遣いが伝わるのかな、
はい、
自分ではこの話し方が快適だけれども、うん、でも会場に座っているみんなが小学生の時と40代の時とではやっぱり
変える、うん、言
葉が変わりますね、はい、自分ではこれがいいんだから、うん、頑として変えないではコミュニケーションうまくいかないと思うんですね、はい、だからその意味でも視点を高くすると場が見える、
うん、自分も含めてどういう場なのかっていうのが見えてくる、
はい
はい、
高くないと相手しか見えないので、
そうですね、
はい、うん、からこう答えは場にありを体現するためにも視点を高くするという、
うんうんうん、
なんかこうちょっと極端なことを言いますよ、
はいはい、
自分は人のものを取りません。
盗まない。
はい、はい。というルールを、まあ、持っている。
はい。
まあ、それはまあみんな持ってると思うんですが、はい、私違いますっていう人はいないと思うんですが、でもですよ、
はい、
もしその自分が、 窃盗団に入ったら、
窃盗団
はい、
オーシャンズイレブンみたいな、
はいはいはい、にこうメンバーとして迎え入れられて、はい、じゃあ今日からよろしくお願いします
と、ちょっと頑張っちゃいますよね、
はい、はい、でそうしたら、うん、いやメンバーに入ったけど、うん、でも私人のものを取らない主義なんで、
はいはい、
っていうのは通用しなくなるわけです、
うんうん、
で立場が変われば答えが変わる、
うん、
ちょっと極端すぎるので、
はい、
まあ、あまりいい例えになりませんが、うん、でもそういうことがあるんですね。場が変われば正解が変わる、
う
ん、
そうですね。
だそのためには高い視点から、うん、
その場が変われば変わるっていうね、
はい、
それはよっぽどこう、まあ、窃盗団に入って、はい、すいませんっていうのは、
はい、
を貫き通すっていうのは、
はい、
もうなんか伝説の人しかね、そういうことできないですから、
ね、
はい、最近あの白装リッチって映画があって、はい、戦争の映画なんですけど、
はい、
あのメル・ギブソンが映画あの監督やってるってやつで、
お今も活躍してるんですね。
そうで、あ、最近の映画なんでまだまだ、
はい、
見れる、見れる、見てほしいんですけど、
うん、
あの軍隊に入って、
はい、
私は撃ちませんと、
うん、
あの銃も持ちませんと、
はい、
いう人の物語なんですよ。
ほ
でもその訓練してて、
はい、
いや人を殺さないのは分かると、まあ、みんな殺したくないから、
はい、
でも訓練で銃も持ちませんみたい
な。訓練もじゃあやらない。
そうそうそうそう、そういう人のね、そういう人がどういう活躍をするかっていう
もの
なんですけど、あのまあ、そういう人はもう伝説的な人なので、
はい、そうですね、はい、
でもねすごい面白かったんで、
うん、
見てもらいたいな。
銃の代わりに手でひねるみたい
なで手でいけますから、
はい、
そうそうそう、
うん、
まあ、そういうことですよね。
はい、
はい、
なのでこのそう自分にとっての正解が常にこう場の正解とは限らない、
うん、
ということは思ってていいと思うんですね、はい、会社 ですね、会社というのも一つの場ですから、
はいはい、
あそこにはこう今まで その会社の歴史があり、うん、今会社に関わっている人たちがいて、うん、今まで関わっていた人たちも
置
いて、
はい、
うん、でその向こう側にも家族がいて、うん、そういう場の中でやっぱりこうそこまで意識をした正解を考えていく必要があるわけですよね。
でパッと入って、
はい、
この会社おかしいとか、
新人さんが、
はい
はい、
新しいプロジェクトとかに入って、
はい、
このやり方おかしくないですかって簡単に言ってしまう、
はい、そうですね、
うん、
私が留学していたアメリカでは、
あ、来ましたみたいな、
これこれが常識なんですけど、
はい、
ここおかしくないですか、ここで日本って遅れてますよね、うん、っていうようなことを新人さんほどやっぱり言う
ん
です
ね、うん、
でこれはこの、まあ、発想が柔軟だっていうのはいい見方ですけれども、うん、逆に言うとその場のことをまだ分かってないとも言えるんですよ、
うん、そうですね。逆に会社側から経営する側からしたら、
はい、
あ、今までこういうやり方でやってきてるけども、
はい、
本当にこれが正解なのかっていうふうな考える視点も、逆の立場からしたらそういう考え方も必要ですもん
ね。そういうことですね。はい。
だから、まあその場に応じた、
はい、
正解っていうのを柔軟に加えていく必要がある、
はい。そうですね。今のみたいな話って、うん、私よく囲碁将、小学校の時、囲碁将棋クラブに入ってたんです。
はい、
囲碁と将棋を両方やる。
まあ、両方やるんですね。
はい、両方やるんです。で、私は両方弱いんですけど、でも両方経験はあるんですね。
はいはい、
でその今みたいな話をこう聞くと、うん、こう将棋をやっている、
はい、
2人で差し向かいでやるゲームですが、うん、将棋をやっているところに脇から碁石をポンと打ったようなそんなイメージになるんです、うん、
あ、
違うルールのものをパンと持ち込んできて、
はい、
これやればいいじゃん、みんなあのサッカーやって夢中になってるけど、はい、
うん、
ボールを手で持っちゃいけないなんてナンセンス
でいきなり言うみたいな、
はいはい、手があるんだから持てばいいじゃんっていうような、うん、それはこう柔軟な発想っていうのもどうかなっていう気がしますよね、
うんうん、あ、そうですね、はい、そこは将棋を、
はい、
させ
た将棋の中で考えるっていうことは大事です ね、
うん、将棋といえば、
はい、
最近ひふみんさんに会ったんです。
ひふみん、
はい、 もう
大活躍の人ですよね。
伝説の人なのに、
はい、
ね、ひふみん、
はい、
もういろいろ話をね、もちろん痛いじゃないんですけど、
はい、
話を聞いたことがあって、
いやこれ将棋に関わった人からしたら、うん、もう神様ですよね、
ね、
ひふみん
記録見てもね、神様ですからね、はい、本当に一つすごいなと思ったのが、
はい、
将棋って何かパン刺されたら、
はい、
それに対して受けるっていうんですよね、
はい、
で、まあ、相手が刺してきた手に厳しい手に対してどう返すかっていうのが、うん、はい、まあ、強い人、はい、強い人は、まあ、ただでは死なないみたいな、
うん、厳しい手が来ても
そう、
はい、
例えば、まあ、将棋やってる人は分かるかもしれないけど、例えば王手飛車取りっていうのをコンピューターでするじゃないですか、
はい、もう絶対取られちゃいけない駒と、
だ王が取られたら負けですよね、
はい、
で次に強い飛車を、
はい、
両方取られる手を打たれたと、
はい、
だもう一番嫌なやつ、
はい、
やられるんですよね、
はい、
でもちろん、まあ、王は絶対守んなきゃいけないので、
はい、飛車が取られることにはなるけど、
なるけど、どう、ね、普通だったらあじゃあもう飛車いいやって言って王を守るんですけど、
はい、
もう当たり前ですけど、あのクラスになると、
はいはい、
その受ける時も嫌な手を打てるんですよね、はい、王は当然守るんですけど、
はい、
飛車を取ったら、
はい、
それをもう取れるみたいな、
そういうことですよね
そうそうそう、
はい、
うわっていうね、その受けるっていうのがね、
はい、
ちょっと感動レベルですごいなっていうのはありましたね。
本当それをやられると、
うん、
こう大手飛車取りなんていうのをやった側はもう、うん、まあ、私のその小中学生レベルだったら、はい、もうこれで勝ったみたいなくらい喜んでるところですよね、
はいはい、
でね、こう王様が逃げてみて、
うん、
よしじゃあ飛車もらいに行ったら、
うん、
それ取ったら今度これ取られるっていう、
そう
ですね、
そういうのも
はい
ありましたけど、はい、
もうあのクラスの人たちは何考えてるか
本当です。
次元が違いますよね、はい、
将棋もねなんか今盛り上がってますからね、
はいはい、
ということで、
はい
はい、ちょっと、2つ目の視点を高めるというね、
はい、
ちょっと長くなりましたけども、はい、最後の3つ目、
はい、
余裕を持たせる、
はい、そのコミュニケーションの原則の一つですね。余裕を持たせるという、これまたちょっとこう漠然とした言い方なんですが、
うん、はい、
実は、
はい、
この三原則の中では、
はい、
最もこの言葉に関して本質的な原則と言えると思います。で、これどういうことかっていうと、
はい、
言葉、コミュニケーションに使う道具の言葉はそもそも不完全なもの。
言葉では 100% 表現できているものでもできないと。
はい、そういうこと。
うん、
この言葉は世の中を切り取る働きがあると、
はい、
と言われます。で、これは世の中そのものではない、
うん、
ということでもある。
言葉の力を使って、
はい、
なんとか切り取ろうとしている、
はい、そういうことなんですね、うん、だからこの世の中のこと、
はい、
つまりは自分の思っていること
を
相手に伝えようとしたって、
はい、
それは思っていることそのものではない。
うん、深いですね、
はい、
そのものではない、
そのものではないです、
ね、それを言葉というものに、
はい、もう置き換えてる、
置き換えて
表してるだけ。
ああじゃあ今この思いなんていうかな、こういう感じだよね、ああいう感じだよなっていう、
はい、
まあ、言うならば嬉しい、
はい、嬉しい、
うん、なんだけど、はい、伝わるかなみたいな、そのね、
そう、
本当は伝わって 100% 伝えることは難しいかもしれない、
はい、その同じ嬉しいという言葉を使った人が、うん、みんな同じ感覚でいるかといったら、うん、おそらくみんな違う、
はい、
それがそもそも言葉の性質、
うん、
言葉はもうそもそも不完全な
もの、不完全なもの、
そういう言葉を使って我々はこうやり取りをしている、
はい、
でしかも生きた人間ですから、
はい、
その不完全な言葉が仮に使い方によってこう完全に近づけて、
はい、
何か定義を厳密にするだとか、
うんうん、
でなったとしてもそれを扱ってるのが生身の人間ですから、
はい、
例えば忘れる、
うん、
はい、あるいは勘違いしてる、
はい、うん、
その言葉の定義は厳密に決まっているけど、
うん、
だから、うん、学校の教科書と一緒でしょうかね、うん、教科書には書いてあるけども、うん、 覚えているのが勘違い。間違って覚えて
る、
はいはい
はい、間違って覚えてる、
うん、だからこう人に何かをこうあなた前回こう言いましたよね、
うん、
って言っても、はい、相手はえ言いましたっけ、
よくありますね、
はい、はい、でいよいよ言いましたよ、うん、でさらにこう突っ込んで、
はい、
でもそのいやいや言いましたよの方が勘違いかもしれない、
うん、そうです
ね、それを生身の人間でお互いにやってるわけ、
はい、
でそこを前提に考えないとうまくいかないですよね、
たと、うん、言ってたとしても、はい、そういう意図ではないかもしれない、
そういうことです、ね、そういうことです、
はい
はい、その意味で言ってない自分が相手の言葉を聞いて解釈をした、はい、その内容と相手が伝えようとした内容はもうまず間違いなくずれている。
そうですね。
はい、多かれ少なかれ、
はい。
しかもかなり大きいこともあるよと、
うん、
と思っていた方がいい。
そうでしょうね。うん、
それを前提にしてコミュニケーションすれば、
はい、
こう先ほどの一つ目の原則とも重なりますが、うんうん、歩み寄るコミュニケーションができるようになりますよね。
うん、そうですね。じゃあそのズレというか。
はい、
余裕、
はい、
っていうのはやっぱ常にあるものだと思わないと、
はい、
ね、
そうなんですよね、
言ったからとか、
はい、
ね、こう言いましたよねっていうような、
はい、この現地を取るっていう言い方が、現地を
取る、はい、
いやあなた言いましたよね、
うん、
でしかもそれがですね、言った言わないの勘違いではなくて、
はい、
仮に文書として残っているとか、
はいはい、
録音されてるみたいな、しました、うん、だとしても同じことなんです、
うん、はいはい、
いやその意味で言ったわけではない、
はい、
とすればそれは、ね、録音で残っていたって、うん、いや確かに残っているし、うん、で自分で言ったかどうかも定かではなかった、
はい、
で今録音を聞かされて思い出したけれども、
はい、
でもあなたが今言っているような、
はい、
そういう意味では言わなかった、うん、こういうこともよくあるはずなん
ですね、はい、どこそこの国会ではよく起きてますから
ね、はい、これをごまかしで、
うん、
逃げで使ってしまったら、
はい、
それはいいやり取りになりませんけれども、
はい、う
ん、実は相手が今言っているのと近い意味で言ったんだけど、うん、そうじゃないって逃げてやれと、
うん、
これがうまくないけれど、
はい、
でもこう本気で誠実にやり取りをしたって常にズレがあるよというのは前提にした方がいいだろうと。
じゃあこう相手はこう思ってるだろうとか、
はい、
こういうふうに思ってくれるだろうとか、
はい、
そういう期待が常に人間にはあるのかなと思うん
ですよね。そうですよね、
はい、そういうまあ言ってみれば価値観のズレというか、
うん、
もっと砕けて言えば何を優先 してる、
はい
はい、何をこう
大切に生きてるか、
うん、そういうもののズレはみんなね、
はい、
違いますからね、
ありますからね、
うん、今日ねこれが終わって、
はい、
ご飯食べ行く人もいれば、
はい、
家に帰ってテレビ見る人もいれば、
はい、
もうすぐ寝たい人もいれば、
ね、即座に復習をする人もいるかもしれないし、
いろいろですからね、
はい、
ってことは人それぞれこう、ね、何を大切にしてるかっていうのが違う、
はい、
その人同士がまた言葉っていう不完全なものを通じて交わしてるわけですから、
ね、はい、
それはズレると
だからどんなにこう多く言葉を交わしたとしても多少はズレが残っているというのを前提にやり取りをするという、
そうですね、
これが3つ目の
余裕を持たせる、
余裕を持たせる、
そうでないとこう言いましたよね、
はい、
つい言ってしまう、
はい、そういう時には大抵相手を責める気持ち
があると
ですよね、言いましたよね、私言ってないですよっていう時は、
まあそうなるでしょうね、
はい、
うん、
だからそれよりはむしろ自分が忘れていて、
はい、
勘違いしていて、うん、あ言ったかもしれませんね、
うん、
あ言い忘れてたかもしれませんね、
はい、
あ私その話聞いていたかもしれませんね、
はい、
というふうに解釈をした方が、うん、コミュニケーションはうまくいく、
そうですね、ね、バーって怒られて、
はい、
この前言っただろうって言って、
はい、
聞いてませんっていうのってその後大体想像できるじゃないですか、
はい、
でも言っただろうって言って、
はい、
ね、自分が忘れてましたと、
はい、
言ったら、
はい、
後になって、
はい、
言ってないな、違う 別の、うんそうですね、B のやつに言ったわ、はいはい、
なんてことが思い出した、
は
い、
あよくある、
はい、したら あいつは非常にこう誠実な、うん、このコミュニケーションをする人だなって思いますよ ね、うん、
うすねこう過度な、ね、期待というか、
はい、
こう決めつけるような、ね会話ではなくて、
はい、
コミュニケーションではなくてそういうズレを意識して、
はい、
ズレはあるものだとということでね、常に余裕を持たせたコミュニケーションを取るということですね。
はい
はい、今日は、はいまあ、実現力を高めるコミュニケーションということで、
はい、
3原則。
3原則、
はい1つ目がポジティブに受け取る。
受け取る、
はい、2つ目が視点を高める、
はいはい、
で最後が余裕を持たせるということで3つありましたので、はいまあ、コミュニケーションはねどんどんどんどん年を重ねても、
はい
はい、
そうですね、こう上達をして、
はい、
こう成熟していく、
成熟していく、
はい、コミュニケーション能力、
はいはいはい、ですね。ぜひ取り組んでいっていただきたいと思います、
はい。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。